言葉に心を向けていきたいと思います。ズバリ今日のタイトルは私の目にはあなたは高価でたっといってあります、ね、もう本当によく知っている御言葉ですけど、皆さんこの御言葉を聞いてアメンです、その通りです、ありがとうございますと思われましたでしょうか、ね、それとも私が本当に高価でたっといんだろうかと今朝皆さん鏡を見た時に思われたでしょうか。どうですか。今日鏡を見て、ああ本当に私は本当にスペシャルだっていうふうにですね、うっとりした人違いますか。もううんざりした人違いますか。 ね今年こそはですね、ね、毎回申し上げてますように、鏡を見たその目の前にいるのは神様の最高傑作ですよね。雨ですか皆さん、ね、だから I love you と言えるようになっていきたいと思うんですね。今年はですね、5年間ですね取り組んできました。その2巡目になります。今年は特に礼拝ということをですね本当に強調して取り組む年がまた始まったわけであります。でそのことを覚える中で、私の目にはあなたは高価でたっといということがですね非常に大切であります。このですね私たちに対するラブレターである旧新良訳の聖書神の言葉は、私たちへの、ね、本当に、まさにラブレターであり、まあ、腸がすくほど肯定的な本当にですね私たちへのメッセージですよね。あなたは、ね、高価で尊いんだということです。このことがまず私たちが本当にですねその問いですということを告白できなければ、礼拝者として本当の意味で、ね、立っていけないということですね。そうですよね。自分のことが嫌いであれば、ね、嫌いということは神様が作られた私のことを、ね、受け入れられないということですからね。そうならば本当に神様を礼拝することがちょっと歪んでいくわけであります。皆さんどうでしょうか。世の中にはいろんな測りがあります。測りというのは測るものですね。例えば、皆さんお好きですか、体重計どうですか、ね、うーとかね、もう見るのも嫌だとかね。例えばウエストを測るメジャーですね。別にウエストだけじゃないですけどね、あと血圧を測る血圧計とかね、ありますけれども、では人間の価値を測る物差しは何でしょうか、ね、多くの人々は今は能力主義の時代だというふうにです、ね、言われて久しいですけども、例えば偏差値がありますね、まあ、この時期そういうの聞きたくないという学生もいるかもしれませんけども、テストの点数とかで評価されやすいでしょう。でもその数字がそのままその人の評価になってしまったら、これは大変なことですね。また子どもの社会においても、運動神経とか、例えばね、子どもっていうのは本当に全然ですね、配慮とかいうことなくバーン言いますからね。鼻でかいとかね、眉毛薄いとかね、眉毛あらへんとかいっぱいいますよね私もそれがコンプレックスだったんですけどね、今はもうねこれが私のチャームポイントだと思いますね年末ちょっと書いたんですよ、ガーンって。やっぱ合わなかったですね私ね、ご当時のようにでもね、やっぱり子供の世界でも運動神経とかいろんなそういった顔の形とか体の格好で評価しちゃったりするんですね。大人の社会でもそうですね。人の価値は学歴とか職業とか財産とかそういったもので測ろうとしがち、つまり物の価値とかは人間がやっぱ決めちゃうんですね。例えば車とか野菜とか、まあ、絵の価値なんかそうです ね。それはいいねって言います。ですが人間の価値は人間が勝手に決めるものではないのです。でさ、このことにまず気づきましょうね。そうだなと思われますか。人間の価値は人間が勝手に決めてはいけない。じゃあ誰が決めるんでしょうか。それが人の価値は私と作られた神が決めるんです。そうですね。まずここにしっかり出したいんですね。聖書はこう言っています。マタイの16の26で、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得になりましょう。何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょうか、ね、つまりこの御言葉は天秤の片一方に人を乗せ、もう一方に全世界の富、地位、名を乗せたら、その天秤は人の方に傾くと言っているんですよ。つまり人間の命は地球よりも全てのものよりも比べても重たいんだと言っている。よく言いますよね。これも一般的にこの言葉の元々の出所は聖書なんだということですね。 人の命、一人の命は地球の何に比べても重たいんだと。皆さんどうでしょうか。
そうだと
ね、思われると思うんです。でも実際どうでしょうか。でもそれはな、現実の社会で言えば理想だ、理念としては分かるけれども本当はというふうな思いもどこかにあるのではないでしょうか。聖書は命についてどう語るのか。それは限りなく重い、ね、この命の価値をどこに置いているかによって多くの人の人生は決まると言っても過言ではありませんね。例えばシンデレラコンプレックスということは皆さんご存知ですか、ね、シンデレラコンプレックスですね。要するにこれはあの白馬の王子様がですね迎えに来てくれるとかですね、まあ、これはあの女性だけじゃなくて男性もそうですね。つまり自分が本当に憧れる人が自分のことをね本当に価値を認めてくれたらもうその人に依存してしまうということが起こっていくんですね。つまり人とかね、その自分が本当にこの人すごくいいなと思う人に自分が認められるともうその人に依存するという、人に価値を認めてもらう、そういう風潮ですね。でもそれはですね本当に揺れ動くんです、ね、私たちの価値を、ね、認めるのは私の作られた神様以外あってはならないと聖書は言います。そしてそういう背景の中でこの43章をですね見ていただきたいと思うんですね。一節皆さんで読みましょう。では3、はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたを名を呼んだ。あなたは私のもの。そうです、皆さん、これはですね天地万物を作られた全能の神の救いと慰めのメッセージです。これが何度も繰り返されていくんですね。実はですねこのイスラエル、ヤコブというのはですね神様が作った一番ですね選びの民と言われた、ねまあ、先民という言葉がありますけども、神様はそのイスラエルの民を中心にこの世界の歴史を始められて、私たちをもその中に取り込んでくださったんですよね、イエス様にあって。でもこの42章の、ね、最後の方までずっと、いや私はねダメですと、ね、神様の言葉を心に留めず聞こうとしないんですよ。42の20節で、あなたは多くのことを見ながら心に留めず耳を開きながら聞こうとしないとありますね。つまり神様がどれだけね、私はあなたを愛してるんだよ、あなたを助け出すんだよというふうに何度も何度も預言者を通して言っても聞こうとしない。情報としては聞いてるけども心が固くなで入ってこないんです。何度も何度も御言葉を読んでも全然ここに響かない状態です。そういうこと私もあるんじゃないでしょうかね。かつての私もそうでしたね。高校1年まではもう仏壇神棚世界、毎年この1月1日は誰よりも早く、ね、初詣に行っていた。そして心は、ね、奮発するからご利益しっかり与えろよみたいなね、脅迫的にね思っていたっていう時代がありましたね。まあ多くの日本人は今この瞬間もそういう心で向かっているんじゃないかなと思うんですね。誠の神の言葉を心の中に響くことがない固くなな民、つまり何度も何度も神様はですね語っておられても全然跳ねのける、跳ねつける。皆さんもしそういうふうなですね人がいたらどうですか。もういいわと諦めるんじゃないでしょうかね。こんだけ言ってもわからないのか。でも神様は諦められないんですよ。だが今ヤコブよと何度も語られますね。つまり回復と希望のメッセージ、かたくななそのようなものに対して何度も語る。内容はどうでしょうか。一節申し上げてください。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたを名を呼んだ。あなたは私のものと語りかけられるのであります、ね、つまり私たちはですねいろんな現実を目の前にして動揺したり恐れたりすることが本当に多いですよね。去年もありました。また今年ももうすでに今から恐れている人もいるかもしれませんね。人はね、怒っていないことに対して恐れます、ね、 1秒先のことは分かりませんよね。だから恐れの原因の 99% は本当にですね、恐れすがないことなんですよ。何も起こってないんですからね。でもそういうことは先取りしてすぐに恐れてしまうんですね。皆さんどうでしょうか。でもそういう私に対して神様は恐れるなと言われます。ここで恐れなくてよい理由を3つ挙げられました。まず1つ目は、それは神様があなたを創造しあがなったからだよと言われました、ね、私がお前たちを無から作ったんだよと、ね、聖書には虫けらのヤコブという表現もあります、ね、つまり取るに足らない、ね、あなたは本当取るに足らない。そうですね、私は頑張って今日も生きてきたんですっていう人ね、今朝も気合い入れたら起きれましたっていうね、まあ、そういう人いるかもしれませんよね。あの歌えなってね言う人もね。でもね、こう力んだら命が1年延びるとか、そんな人いないですよね。気合いだーってね、あと10年生きるぞってね、そんな人いないですね。神様の御心があった、つまり神様の許しがあったから今日生きることができたと聖書は教えてますね。御心ならば生きていて、あのことをこのことをしよう、つまり神様が私たちの命を与え、今日も生かしてくださっている、その意味であります。私があなたを無から作ったんだと、取るに足らないあなたを、自分であなたは取るに足らないと思うかもしれない、でも私はあなたを作ったんだと、そして作った上であがなったんだということですね。あがない、これは聖書に出てくる表現の有名な言葉ですね。あがない、これはどういう意味でしょうか。代価を払って買い戻すということです、ね、もともと神様のものであるにもかかわらず、私は神様から離れ自分勝手に生きていくという罪を犯した。でも神様は代価、尊い命の代価、イエス・キリストの代価を払ってもう一度買い戻してくださった。私はあなたを名を呼んだ、ね、本当に取るに足らない、でもあなた一人一人名を呼んだんだよと、そしてあなたは私のものだよと言われたんですよ。つまり私たちは全知全能なる神様の所有物なんだということです。皆さんアメンですか。そのことを覚えておられますか。心に刻みましょう。このことが私たちを本当に見てセルフイメージを上げるんです、ね、皆さんどうですか、ね、自分が本当にうっとりするような人からお前は価値があると言われるのと、天地を作られた、ね、方によってお前は価値があると言われると、どっちがいいですか。考えるなですか。まあ、分かります、どっちもですよね、はい、でもね、でもやっぱりですね、で天地を作られたね、だって人間変わりますからね。そうでしょ、人間って変わるんですよ。しこ、ね、好きなものが5年単位で、ね、あ違いますか、今1年で。昨日もね、皆さん紅白見られたかもしれませんね。キャー、でも多分来年違うと思いますよ、言ってるね相手グループがね、私も初めて知ったグループがいっぱいありますね。桃色クローバーとかね、すごい、何何これとか思いますよね。あ、違いました。で、5年前なかったですもんね。私たち人間というのは変わるんですね。でも神様は昨日も今日も決して変わらない。恐れなくてよい理由一つ、それは神があなたを無から創造しあがなったからだ。つまりあなたのことを救ってくださった神がおられる。私一人は神様の最高な、ね、作品、傑作であるんだと。もちろんですね、私たちの良さを理解できないそういう人はいっぱいいるかもしれません。でも大事なことは、大切なことは、神様がその出来に満足しておられるということですよ。アメンですか皆さん。だから I love me なんです。皆さんそうですかね。この眉毛も最高傑作、その鼻も目も口も全部です、ね、神様は意味のないことはしないと言われました。神様がね、あなたのことを満足されているというそういう意識をしっかり持ちたいんですね。そして私たち一人一人は目的を持って意図的に置かれているんです。その場所場所に、家族に、職場に、学校に。そして私たち一人一人を無意味に適当にデタラメに たまたま作られたのではないんですよ皆さん、ね、皆さん私教え込まれた進化論、これは、ね、神がないんです。そして偶然の加算によって何や死なうちにアメーバーから死なうちに猿になって死なうちに人間になったんです。つまり僕の存在は何ですかっていう問いかけに対して、たまたまっていうのが進化論ですよ皆さん。皆さん偶然の産物って言われて、やった僕は偶然なんだって言って喜ぶ人なんかいないでしょ。神があなたを作った、神の形にして、最高傑作、あなたはあなたとして作られた、神様はあなたでなければならない存在として作ってくださったんですよ。そのことを覚えて、だから恐れなくていいんです。主は2節でこうも言われました。皆さんで読みましょう。3、はい、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。そうです、もうここではですね、本当にあの川を渡る、ヨルダン川をせき止められたあの奇跡、水の中、これはモーセの航海を渡るあの奇跡、そういった過去の奇跡の事実、明確に主がここで言われているように、神なる私はあなたの創造主であり、人間的にはどうすることもできない、力及ばない、そういうところから代価を払ってあなたを救い出す神なんだと、ここでも言われているんですよ。私はいかがでしょうか。これはあなた一人一人に語られています。この方に作っていただいて、いつも犠牲を払って救い出してくださった、去年もああいう時に本当に救われた、そして今がある、本当に苦しかったけれども、本当にあの時心からの祈りを下げたなと、あなたをより近くに感じられた、今年もいろんなことを通して神様が生きた私を表しくださるんだということを覚えたいと思うんですね。それが心の目を開き、霊の目を開いて神様と共に交わっていくということであります。そしてイスラエルが、私が恐れなくてよい2つ目の理由、それは神があなたを愛しておられるからです。神があなたを愛しておられるからですね。では4節を読み出しましょう。3節4節読みましょうか。では皆さんで、では3、はい、私があなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセパをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は使徒をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。はい、そうですね。もうここで贖いということの具体的なことを言っているわけですね。つまりエジプト、クシとセパをあなたの代わりにするんだということですね。つまりあなたを助けて、その他のものをあなたの身代わりにするんだということです。これは具体的にはバビロン捕囚ですね。バビロンに捕らえたイスラエルの民を救い出す、その身の代金としてエジプトを差し出すということが言われていますね。つまり聖書が教えている本当に真髄、福音の真髄ですね。まことの神から離れて自分中心に生きるという大きな、これ罪ですよね。罪を犯したものは罰を受けなければなりますよね、皆さん。当然です。でもその罰を私が受ければ救われるチャンスがもうなくなってしまうので、私の代わりに命の代価イエス様をこの十字架につけてくださった。そしてあの徹底的な裁きですよね、皆さん。39回の鞭打ち。ね、血だらけですよ。どれほど痛さとともにイエス様孤独を感じられたか。血がね、汗のように流されるほどの本当にものすごいストレスを感じられて、父なる神様との断絶を経験された。その私が受けるべき罪の罰の身代わりとしてイエス様が全部引き受けてくださった。ここに福音の真実があるわけですね。これがこの3節の言葉です。つまりイエス様の十字架の贖いがこの時点においてもう約束されていた、予定されていたわけであります。 何のためでしょうか。それが4節、あなたを愛しているからだと。私の目にはあなたは後悔だと、私はあなたを愛している。つまりあの創世記の3章以降、誠の神から離れて自分中心に生きて、神様との回復がもうな、神様との関係がなくなってしまったんですね。それをもう一度戻すために、神と私たちとの関係ですね、元々の関係に回復させるためにね、イエス様を送ってくださったんです。皆さんですね、この救いの計画はもう創世記から始まっているんですよ。神様は私たちが離れてしまった、ああもう離れてしまった、もうええわではなくて、ああ離れてしまった、なんてあんなに豊かな交わりを育んでいたのにどこに行くんだと、もう本当にですね、張り裂けんばかりのね。皆さんそういう経験おありですか。自分の体の一部がね、こうもぎ取られるような、ね、力づくで、そういう喪失感を感じたことありますか。皆さんもおありかもしれません。私もありますね。まさにそういう思いを父なる神様、私たちが神様から離れた時に、アダムとエヴァが離れた時に感じられたということです。だから罪から救うための術をもうその時点でご計画されたんですよ。だから神様の愛というのは本当に深くて広くて高くてね、もう表現しようがないほど大きいんです。目的は一つ、神様と私たちとの関係をもう一度回復させるためですよ、ね、老いといえば、はい何ですか、ね、あなた方の名前を呼べば、はい私はここにおりますという関係を回復するためです。まさにこの教会聖句にあります、ね、私が来たのは羊が命を得、ね、豊かに持つため、つまり神との関係を回復するためなんだということです。あのウェストミンスターというですね、小距離門徒集に一番最初にね、人の主な目的は何ですかという問いかけがありますね。答えはこうです。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。書いてあります。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。私たちの目的はここに尽きる。それをすることが私が本当に充実した人生を送れるんだというんです。つまりこれは一言で言えば礼拝なんですよ。神様と豊かな交わりを育む、毎日の祈りと御言葉を通してのデボーションですよね。個人の礼拝、そしてこのように、今日は特別ですよね、日曜日ではないですけども、一週の初めにこのように多くの人は偶像の神様に行く。でも誠の神の前に、神が招かれた、名を呼ばれた私と共に神様を礼拝する。つまりこれも神との交わりですね。この幸いを経験することこそが本当の喜びを体験するんだと言われているのであります。今年私たちはもう一度覚えましょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているんだと。神様はですね、決して上の方にいてこのね、腕を組みながらね、本当にこうまた悪さするん違うなとにらみつけて見張ってる方ではないんです、ね、私のことを心から愛しかさっている。そしてその眼差しは本当に慈しみと憐れみを持って見守ってくださってるんですね。またこのお方は義理でね、なんかかわいそうなものでも見るかのように私を愛しかさっているのではないんです。あなたは尊いというふうに言われているんです、ね、最高の神様は鑑定士ですね。あなたは尊い。神様は限りない価値を私たちに認めて買い取ってくださった。どんなものでも犠牲にするんだと神様はおっしゃってくださった、ね、イエス様と命の犠牲をくださった。であならば、ね、それ以上の犠牲はない。だから私たちを今年一年もいろんな規制を神様払って私を本当の誠の歩みへと導いてくださるんですね。でもそれは決して私たちの方から見てハッピーハッピーなことではないんです。ともすればしんどいなと私の側からは思うことがあるかもしれません。でも神様から見てそのことを通しても神様とより豊かな関係を育むための術だということであります。 皆さんどうでしょうか。私たちはこの神様の愛に対してどのように響き応答するものでしょうか。そして恐れなくていい3つ目の理由、最後ですけども、それはここにありますね。5節、ここを見ましょうか。では5節を3、はい。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。そうです、何度も何度も恐れるなと言われるからです、ね、そして3つ目の理由は、これは共にいるからと。主が彼らと共におられ、彼らを集めると約束されたからですね。主が共にいる、つまりインマヌエルだからです。これはバビロン捕囚からの帰還を約束するだけではなくて、この神の民が贖い主によって一つに集められることを教え、霊的にキリストにあって一つになることだけではなくて、このこれからね起こっていく終末に実際に世界から選びの民が集められるということを教えてるんですね。これ予言です。つまりもうね、イスラエルの民が一つのところ、イスラエルという国建国されました、1948年に。これが今も起こってますよね。リスナーの民が集められる、これがこの御言葉約束の実現。そしてその次に起こるのが、イエス・キリストを信じる私たちも選びの民です。そういう意味ではその民が一つところに、この黙示録に書いてある終末に集められるということを、これは予言するんですよ。これはこれから私は経験するんです。空中再臨が起こった後に、もう一度復活の体が与えられて、そして主の前に、白い御座の裁きに出ていくんですよね。最終的な裁きを、つまりジャッジを受けるために。でもイエス・キリストにある者は、命の書に名前が記されて、決して永遠の堀にはもう行かない。なんという恵みでしょうか。つまり神によって選ばれた民は、神様の素晴らしい祝福、素晴らしいご性質、そしてその栄光を表し反射するために作られた。先ほどの質問の答え、そのものですね。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。皆さんどうでしょうか。私たちは神の形に似せて作られた唯一の被造物です、ね、神の似姿に変えられていく闇を毎日毎日毎年毎年させていただけるものですね。肉の思い、世の価値観ともすれば、自分を神としてしまいがちな私たちが神の心に与えていくためには、それ相応の本当にレッスン、試練がやはり必要です。でもその向こうには神様が用意してくださっている、目が見たことがない、耳が聞いたことがない素晴らしい祝福があるということを覚えたのであります。その鍵は毎日の個人の礼拝、そして毎週のこの神の家族の礼拝であります。私はいかがでしょうか。最後一つの話をして終わりたいと思いますけれども、ある少年がですね、幼い頃父親を亡くして、2人の小さな弟たちのですね世話をするために10歳の時から農場で働く必要がありました。その後ですね、彼は鉄道の職員とか保険会社の営業マンとかタイヤ会社の職員として熱心に働いたんですね。そして29歳の時に、その営業マンとして働いていた時の石油会社のマネージャーの助けでガソリンスタンドの営業を始めることができたんですね。そして本当に軌道に乗ってきたかのように見えました。でも世界恐慌の波をかぶって事業は、本当にですね押し流されてしまったんですね。もう波だらけだったんです。で、40歳を過ぎた時に別の町でガソリンスタンドを始めて、カフェも始めました。で、だんだんとですねそれがだんだん評判になって、本当にですね事業もようやくうまくいくようになったと思ったら、ある日火事が起きて、気づいてきた財産全くゼロになってしまったんですね。愛する息子、家庭を持っていたんですけども、息子も天国に行くという不幸なことが起こって、さらに妻までも彼の元を去ってしまっていった。 もう本当に大きなショックを受けてフラフラになって、彼はですねもう家も何もなくしてホームレス暮らしになってしまったんです。でとうとう疲れて泥の隅で彼はね自分で自分のもう人生を終わらせようとも決心したんです。夜人がいなくなるまで待っていたんですね。するといつしか疲れ果てて眠ってしまった。そして夜明け頃どこからか歌が聞こえてきて目を覚ましたんです。近くが教会だったんですね。で彼はですねその教会の賛美歌、聖歌347番ですね、愛の神はいかなる時にも頼る長み保護したまわと、その歌声が聞こえてきたそうです。その賛美の歌声で目を覚ました彼は教会で何かに導かれるようにやってきたんですね。そして教会の中でこの十字架前でひざまずき悔い改めの祈りを捧げたそうです。神様、今まで私はお金を稼ぐためだけに生きてきました。そして結局最後はこんな風に惨めになってしまった。これから神を見上げる人生を生きていきたい、どうぞ私を憐れんでくださいと、そうやって祈ったそうです。彼はですねこれから信仰を持って、ね、もう一度死ぬともう覚悟したわけですから、もうね信仰を持って死ぬ覚悟で生きてみようと決心したんですね。でこの日をきっかけとして彼はですね毎週の礼拝をですね欠かさず守るようになったそうです。で彼はですねその中でこの、ね、恐れの私があなたと共にいるからだ、私の目にあなたは後悔だって、私はあなたを愛しているという御言葉をしっかり握りしめて熱心にね本当に神様を求めすぎたんですね。そして状況はどん底だったけれども御言葉をいただいている彼にとっては今の苦しみは問題とはならなくなったんですね。世にあっては観覧がある、しかし誘拐になりなさい、私はせに世に勝ったのですというヨハネの16の33が本当に励みになっていたそうです。そしてある時ですね彼が祈っている時に本当に神様はですね言葉をくださったそうです。フライドチキンを追いなさい、ね、という声を聞いたそうですね。そして本当にそういうふうにね内から声が聞こえたそうですね。そしてもうあそうだとね、彼はですね本当に即そのことに取り掛かって11種類のソースをミックスして新しいソースを研究して開発をして、そして店を開いてオープンをして、そしてなんと今は世界の100カ国3万件以上のフランチャイズの店を持つようになったんですね。彼の名前はカーネル・サンダースです、ね、ご存じのようにですね、つまりこういうところから始まっていた。つまりそのですね本当に彼のもう命をもう落としてもいいと覚悟したところに光が差したろう、それは御言葉の光であります。そして彼を支えたのは毎週の礼拝であった。そして彼がどんな状況にあっても大丈夫というふうに本当にどんな時でも前向きに、根拠がない前向きでなくて根拠、それは命の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私があなたと共にいるからだと、この言葉だったんですよ。私はどうでしょうか。私たちも同じ神に救われ選ばれたものとして今年1年神様の御声を絶えず聞いて神様の栄光を表し続けるものとならせていただきたいと思います。私はどのように応答するでしょうか。祈りましょう。今年1年あなたは特別なスペシャルな存在として作られて、あなたしかできないことを今年神様は与えされていることを思います。それは何でしょうかと応答して、何よりも大事なあなたを礼拝することを一番の底に価値を置いてまず歩むことができるものとならせてくださいという思いを神様に告白をしていきたいと思います。祈りましょう。天の神様、今日あなたは堅苦な私たちを諦めずに何度も何度も語りかけ、私の目にはあなたは後悔たっとい、私はあなたを愛していると、本当に一人一人をご覧になってスペシャルな存在として受け入れ、存在そのものを愛して私にしかできないことをさせようと、そして私の人生を通してあなたに栄光を表すものと整えようとしてくださっていることをもう一度教えてくださってありがとうございます。何よりも私たちが豊かに生きる限り、それはあなたとの交わりを絶やさず ますます深めていくことであることを知りました。どうぞ今年1年も何よりもあなたとの交わり、つまり礼拝を大事として、そこに価値を置くものとならせてくださいますように。個人の礼拝、このみんなの礼拝の時を豊かに祝福してくださいますように。そしてあなたが確かに生きておられることを今年もより豊かに体験させていただきますように。お一人お一人を豊かに祝福してくださいますように。心合わせ、復活の主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、応答の賛美を下げます。